それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書2章6節から8節までです。拝読いたします。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。したがってこの石は信じているあなた方にはかけがえのないものですが、信じない者たちにとっては家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となったのであり、またつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。今日は神の愛の定めとキリストへの信頼と題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それではしばらくお待ちください。3月もですね、半ばになりましてね、本当に、春の気配を、ね、感じる暖かい日和になりましたけども、今日もね、ペテロ書の内容を続けてお話しさせていただきたいと思いますが、今日は2章の6節から8節までということになってますね。ペテロ書、少しずつ皆さんと共にね、じっくりと、読ませていただいておりますけども、私たちにとっての、ね、信仰とは何かということの、まあ、非常に大切なものが、ね、ここには、まあ、凝縮しているなというふうに、ね、思いますし、今日の箇所も、ね、改めて私たち自身の、ね、まあ、信仰というものを、ね、見直す意味でとても大事な箇所ではないかな、まあ、そんなふうに、ね、思っていますから、ぜひ皆さんね、信仰が何年あってもね、やはりもう一度私たちの信仰のね、原点というものをね、思い起こす、あるいはその礎というものにね、目を向けるという意味で、今日の箇所をね、ちょっと共に学んでいきたいと思いますね。3月と言いますとね、春の訪れがもう本当に近づいてきたということは感じますけれどもね、まあ、同時に今年は、今年だけではありませんけれどもね、3月になりますとね、皆さんもお承知の通り、東日本大震災というね、日本ではなかなか今日はなかったね、本当に大災害というものがありましたのでね、でまた私たちその災害をね、この初めてかもしれませんよね、映像でね、そのまま津波がこうずっと押し寄せるシーンをね、映像で見たっていうのはね、なかなかないんではないかなと思います。まあ、そういう意味でね、この3月11日を迎えて、実は皆さんご存知かどうかね、NHK ではあの日の星空という番組をね、3月11日にしておりましてね、で実は本当に私もその時初めて新聞なんかにも出ておりましたので読んでね、知ったんですけど、あの日の星空は本当に綺麗だったみたいですね。あれだけの震災でね、車がまるでおもちゃのようにね、押し流されていく場面をテレビで見ておりましたけど、津波の被害、地震の被害ね、そしてまた家が流されね、車が流されね、高台に登ってもね、そこまで波が押し寄せてきたっていうね、非常に悲惨なね、状況がそのテレビの中には描かれておりました。そして夜を迎えてね、街中の光がね、なくなっていく真っ黒のね、漆黒の闇の中にあってね、そう当時親を探し、兄弟を探し、子供を探していた人たちがね、ふっと空を見るとね、もう見たこともないような星空だった。 まあ、当時あの仙台の天文台の、ね、人たちがその情景をなんとか、ね、再現できないだろうかということで3月11日あの年の3月11日の空を、ね、再現するというプロジェクトを始めてね。でその仙台の天文台の方が、ね、星空を再現したんですけど、まあその星空ね、まあ、天文台の人が曰く全ての光がなくなったので、ね、6等星まで見れるようになる。ですからもう本当に満天の星なんです。でその写真とですね、それからその星空を見た実際に被災者の方たちがね、その星空を見てどんなことを感じたのかという投書がどんどん寄せられて、でまだ青森から福島にいたのまでね、被災された方々の声が、ね、届いたんですけど、それをまたその天文台の方で編集しましてね、ナレーションにして、そして全国を今巡回してるんですけど、つい先日岡山で会ったんですよね。岡山でやっぱりその言葉をね、言葉はもうそのまんまその被災された方の言葉でしょ。でそれをこう星を見ながらね、読み上げて、みんなでその日のね、星空を見つめようという、なんか予約というか満員になったみたいでね、定員130名いっぱいになってすぐなったそうです、ね。まあ、それを見てね、やっぱりあ本当にその中で多くの方々が言ってるんですけど、地上ではこんなに悲惨なことがあってもね、天は何も変わらない、何事もなかったかのようにね、まあ、星が輝いている。で中には兄弟を探す、子供を探す、親を探す人もいたんだけどね、もうその星空を見るとね、すごく慰められて、そして勇気づけられた。それからもうすでにその段階で亡くなっていることが分かっているね、まあ、自分の親族がいたとすればね、ああその人たちが今星になってね光ってるんだと思った、ね、そしてしっかり生きなさいと言ってね、まあ、メッセージしてくれてるんだなと思ってね、勇気づけられたっていう、まあ、そういう話がいっぱいそこにね、まあ、散りばめられていてね、まあ本当に私思いましてね、地上ばかりをね人は見て生きてますけど、もっともっと天を見上げてね生きる人生というものが必要なんじゃないかな、まあ、そういう時だからこそ見上げるわけではなくてね、まあ、日頃からそんなことを思いました。で皆さん天を見上げると言って何もね星を見ることだけじゃないんです。私たちの心がねどれだけいつも神様を思ってるか、地上のことばかりに心を奪われてね、神様のことを本当にね心から思い、そしてまた慕っているだろうかなっていうね、悲惨な時だけ神様を思うのはね誰でもできることです。しかし本当に私たちはね、神を礼拝するってどういうことなんだろうか、ね、神と共に生きるとはどういうことなんだろうか、まあ、それをつくづくとね、まあ、思わされます。まあ、この星空を通してね人々が感じたことはね、本当に何も変わらないということです。そして飯舘村というね、震災で被害を受けた福島原発に近い村があります。放射能のゆえにね、そこで被災された方たちはその土地に戻れませんからね、郊外でずっと事業を受けてたんですよ。ところがその時に何年生になるんでしょうね、小学生でしょうね、その後ずっと郊外で学んで中学生になっているんですよね。でも今年の卒業式はやっと飯舘村で卒業式ができるということでね、授業はずっと他のところで彼らは受けていたんだけど、卒業式だけは中学校に戻れるということでね、まあ7年ぶり8年ぶりですかね、地元の中学校に戻ってね、その中学校で卒業式だけは開いたそうですね。で飯舘村の卒業式、中学生ですよ、20数名でいますね。震災以後ね、ふるさとに帰れなくてね、そして勉学に勤しんで卒業式を迎えた。でも懐かしい飯舘村でね卒業式ができるということで、まあ、そこでね20数人の子供たちがね卒業の時の式辞、それをこう一人一人読むんですよ。で私はそれは後から聞いた話だけどね、本当に震災を受けたからこうなるのかと思うほどね、澄み切った夢を描いてるわけ。もうみんなそうです。この飯舘村を最も素晴らしい村にしたいと思って、自分はねこれから先の人生を生きます、僕はやがて高校に行って大学に行くかもしれないけれど、必ずこのふるさとに帰ってきます、そしてこのふるさとをね日本で一番の村にしたいという子がいるかと思えばね、どれだけ自分は今回のことで人に助けられたか、 一生かかってもその恩返しができないと思っているから、世界のために日本のために何かできることをやりたいです。もうそういう卒業生がいるんですよ、二十数名。もうみんな自分の親族誰かが死んでるんです。私も名取市にね友人がいますけど、もうそのね震災の後訪問しましたよね。もう悲惨なその場所を 見るために行きました。まあ白川君来てくれと、人間ああいう姿を見るとね人生観変わるからね。まだ至る所に震災の傷跡残ってるから、4月の上旬にねやっと一般車両が入ってもいいって許可出た時に行きましたよ。もう車も家もぐしゃぐしゃでした。閖上というところです。最も津波の被害が多かった。ほんでまあその訪れた時にね、あの彼らなんて言ったかって、ね、もうこの周囲の人みんな自分の知り合い死んだ人がいないという人がいた。だからそこに お母さんいましたけどね、もうお母さんも涙一つ流さず普通に淡々と話します。彼が亡くなった、これが亡くなった。でもねもうそのことが当然だ、みんなそうだから、うん、自分の家は誰もそういう人がいなくなっていないんだっていう家がないんです。必ず遠い親戚であったり何か縁戚関係であったりね、まあ友人も含めたら間違いなく全ての人が自分と関係のした人を、ね、死をあの日にね経験した。でもねも言いましたね、そういうものを通して彼らがね彼女たちが見たものは何だったんだろうかなと思う、まあ、私たちが経験することもできないね星空を見つめ、経験することもできない人のぬくもりを感じ、経験することもできないね一夜にした悲しみを超えてね、まあ、あれほど素晴らしいね中学生に育っていく。だからね本当に私たちの人生はねいろんなものが私たちをね教育してくれるんだなっていう、まあ、そのことを改めてね思いまして、でやっぱり自然から学ぶことは多いし、自然を通して受ける感性がね、まあ、人間にとってどれほど大事なのかというのをね、まあ、NHK の取材を通して、ね、改めて思いました。で一人英雄になっている人がいます。7日間かな8日間ずっと生き埋めになっていた人がいます。家が崩れてね出れなくなって、それで津波が押し寄せてきてね家がボロボロになってるんだけど、そのほんのわずかの隙間があってねそこに生き残ったんですよ。そして冷蔵庫の中にあるわずかな食事をねこの糧としながらね7日間8日間生き残って、でみんなね消防団の方が一生懸命救出しておりますから、7日目か8日目にやっと彼とねそのおばあさんが見つかった時に奇跡だと言われてね助かったんです。でその映像もちろん残ってるんだけど、まあ、どうやって生き残ったかってことは後で話をされるんだけど、まあ、奇跡の生還っていう言葉にね彼はもう奇跡ではないって言ってるんですよ。みんな奇跡奇跡と言うからもうマスコミが嫌になってねしばらくこう会いたくなかった。でも全然奇跡じゃないんですって。でどうしたんですかって、ただの不注意です、ただ逃げなかっただけなんです。だからもう奇跡だって言われることが苦しくていけない。でもその彼がね最近やっとその震災のことについて講演をするようになった。それなぜかといえば自分の犯したね、まあ、ある種の間違いをね人々に知ってもらってもう二度とこういうことが起きないようにしてもらいたい、そういう意味でね彼は今ボランティアで講演を始めたみたいです。でもその彼もね7日間8日間ねその家の中に閉じ込められている時もう屋根も壊れ家も壊れて逃げられないでしょ。そしてね隙間風がものすごいので昼になるとあったかいんですけど、その昼になのあったかさがね夜になると一転しましてね、そして家の中につららができるぐらい寒かったんです。そしてそのつららがね昼まだ溶けるでしょ、また夜になると凍るんです。でそういうことの繰り返しの中をねまあ一週間生き延びたんですけど、その彼がつくとこ行ってどうして生き延びることができたんだろうか、家の隙間から見るものは星空しかなかったんです。そして寒い寒い家の中につららができるようなね闇の中でねこの家の空いた隙間からね星空を見た時にもう満点に輝いてる。だからもうその星空に勇気づけられました。それからある人はまた津波でねこの生き埋めじゃないけれどもね家の中に取り残されて そこにあの救助隊員がやってきてね、やっと一人の女性を救い出すんですね。そして担架に乗せるわけですよ。その時ね、周りはどうですか。家は倒れね、車は流されね、もしかしたらそこに亡くなった人がいるかもしれないけどね、その救助隊の方がね、担架を持ってね、何々さんって言って、ね、周りを見ないでね、ただ上だけ見といて、担架に乗せられてますから上だけを見たそうですね。そしたらもう満天の星だ。まあ、そういうねエピソードいくつかねこの紹介してくれてましたけどね、私は本当にその現実をね想像するとね、私たちは被災したわけじゃないんだけどね、想像するとね、ああその星の光がどれほど生きる喜びとね勇気をくれたんだろうかなと思うね。うん、であんまりにも綺麗でね、ある人は言ったの、もう心の中でついね、うわー綺麗って言いそうになった。だけどそんなことは発する状況じゃないわけ。周りは人を探してる、ね、もうみんな押し流されて大変な状態で今、ね、亡くなった人、いや生き残ってる人を探してるような状態で、そんな星を見上げて夜の夜にね、うわー綺麗なんて言ったら不謹慎だと言って言葉を押し殺したって言うんです。でもそれぐらい美しかった。いや皆さんどう思いますか。私はこれ一つとってもね、本当に何を礼拝するよりもね、勝るね、神の愛をね、そこに見出すことができる。あれだけ悲惨な現実の中にあって、その星を見て、喜びと感動と勇気をもらえるっていうね。ああ、人間の心がね、最も悲惨な時に、天がそれほどまでに慰める、その慰めを、皆さん、感じることのできる感性をね、人間は持ってるということが素晴らしいでしょう。なんでこんなに光ってるんだって恨み事言う人いないんですよ。自分たちはこんなに悲惨なのに今日ぐらいはね、星を輝くのをやめるとは誰も言わないでしょ。もうその姿を見て、なんと勇気づけられ励まされ生きる喜びを見ましたか。それはまるで神の愛のね注ぎのようにね、人々は感じた。そう感じられる心がまた美しいなと私は思いましてね。でも人間にはこういう心があるんだ。それを失った時こそがね、本当の意味での地獄だと思うんですよ。だからいつも言うんですね、地獄はどこかにあるんじゃない。これ私が七福神巡りの皆さんした時にあるお寺にあった言葉です。覚えてますか。地獄はどこかにあるんではない、地獄とは自分が作って落ちる場所。本当にそうだと思う。自分が作るんだ、そして自分が落ちるんです。誰のせいでもないんだ。まあそんなことでね、皆さんこれから美しい季節になりますからね、本当に日本の美しい自然をね、もっともっとめでてね、そこから来る感性を養っていただきたい。もうこれは聖書を学ぶ上での絶対必要条項だと私は未だに思う。自然に対する感性がなきものがね、この神の言葉はね、神の愛が分かるだろうかとさえ思いますよ。なぜならば神様が最初に人間のために何をお作りになったのか。この天地万物ですよ。神様が愛の証としてお作りになったものがこの天地万物じゃないんですよ、ね、それを思うとね、皆さん一つご案内したいのがね、昨日の新聞に出てましてね、今秋篠宮殿下のねご長男悠仁親王がね、小学校を無事に卒業された。でその卒業された悠仁親王がね、卒業文書に書いた言葉があるんです。それが全文載ってるんですね、ちゃんとね。読みました。これ本当に素晴らしいなと。お茶の水女子大附属小学校ね、ご卒業になりまして、その時の内容ちょっとありますから、ね、ご紹介したいと思います。お茶の水女子大学附属小学校で過ごした6年間、さまざまな思い出を作ることができました。そこで印象に残ったことを少し振り返ってみたいと思います。1年生の頃、毎日ライオン池で遊んだ。ライオンというのはカタカナです。そういう池があるんでしょうね。ライオン池で遊んだり、畑の植物や虫を観察したりして楽しみました。そしていくつかのテーマから、自分の関心があるものを決めて取り組む学習、選ぶの時間に 春見つけ、秋見つけなど季節見つけをしていたことをよく覚えています。ね、春を見つけたり秋を見つけたりするそういう学習、春見つけ、秋見つけ、季節見つけというそうですね。これはその季節で感じたことを絵や言葉で表します。例えば春の場合だと桜やオタマジャクシなどを探しました。校庭や大学キャンパスに出て春夏秋冬それぞれの特徴を見つけていくことは四季のある日本の自然を理解する上でも大事なことだと思います。これが中学年や高学年になると広い大学のキャンパスで指定された野草や樹木を探すオリエンテーリング形式になります。低学年の季節見つけと違ってそれぞれの班でそれらがどこにあるのか自分たちの記憶や勘を頼りにしながらキャンパスの中を自由に回ります。したがってみんながペースを合わせて行動し協力することが大切です。また時間制限もあるので常にいろいろなことに集中しないといけません。そしてオリエンテーリングが終わると先生から野草や樹木についての説明を受けます。私はこのような機会を通して身近な自然と楽しく触れ合うことができました。3年生以上になると選ぶは自学につながっていきます。自学ってのは自ら学ぶっていう。選ぶは決められた時間内で課題を進めていきますが自学では一人一人が長い時間をかけて自分が選んだ課題に取り組み興味を深めていくことができます。私は自学で東京都の市町村について調べました。学校の図書コーナーで市町村が発行している副読本を読み東京の歴史について書かれた本を用いて各地域の歴史や特産物についてまとめました。自分の計画に沿った資料を探し調べたことをまとめていくためには時間がかかります。しかし好きなテーマを調べ続けることができるので多くの人たちにとってまた自分にとってもとても楽しい時間でした。自学では4年生以上になるとクラス別の発表やテーマ別の交流があります。その時は画用紙に内容をまとめたり表を作ったりしてみんなが理解できるように工夫しました。友達の発表を聞き話し合うことで分かりやすく説明することの大切さを知りました。この他にもお茶商で楽しかった良かったと思える素晴らしい時間がありました。緑が多く自然が豊かな学校で多学年の仲間と一緒にいろいろな課題に取り組み学んだことで新しいことに気づいたり考えたりしました。そして自分の力になったと思うことがいくつもありました。お茶商で学んだことや体験したことを生かしこれからも自分が興味を持っていることを大事にしながら過ごしていきたいと思っています。これは昭和5、6年生ね、もう素晴らしいね。本当にいやもう希望ですよね。こういう感性をね持ってね小学校卒業される、まああの本当に日本の宝だと思うんですよね、皇室っていうのはね。そんな意味でね、あの悠仁親王の成長をねこれからも見守っていきたいな、どんなふうにそういう成長されていくのかなと思いますけど、でもこの小学校でね自然を通して多くのことを学びね、また日本は四季のある国だということでね日本を知るために季節見つけを楽しまれた、なんかこういうことがね、いつも国というものを意識してそしてこの国に住んでいる人たちの生活をいつも思ってらっしゃる、それがやっぱり日本の皇室の一つ見えざる伝統ではないかなと思うので、ああすごいなってつくづく思う、まあ、皆さんこれからもう少ないので私たちも少しもね少しは地域に関心を持つとかね、あるいは自然に関心を持つとか、ね、そういうことも啓発していきたいなと思いますね。まあそんなことでね、皆さん聖書を学ぶ中で、このことは決して忘れてはいけないことではないか、まあ、そんなふうにも思いましたので、ちょっとご紹介、ね、させてもらいましたさあそれじゃあ今日の箇所に、ね、入りたいと思いますけど、まあ、おそらくねそういう感性がなければ、まあ、私最初にこの話しますけど聖書はやっぱりわからないと思う、まあ、皆さんどう思われるかねそれぞれあるかもしれませんが、私の感覚として率直に思いますね。本当にこういうね自然との触れ合いや今ねこの久人信仰の言葉もそうですけど、そういうものに対する心からのね喜び感動が湧かなければね、いやイエス様の言葉は分からないだろうな、 すごく私思いました、ね、イエス様が言われた、さあ空の鳥を見なさい、もうこの一言がどれほどの真理を語ってます。野の花を見なさい、でも何もわからないんです。でもイエス様にとってはそれ以上の福音はないでしょう。野の花を見たらいいんだ、空の鳥を見たらいいんだ、私が言いたいことはそこに全てあるんだ。まあ本当に今日お祈りになりますけど、堕落したということは本当に悲惨なことですね。堕落して罪を持ってしまったわけです。だから今日の御言葉もどうぞ皆さん誤解しないでいただきたい。本当に聖書の言葉は私たちの純粋なね心の内にね響くものではあるけれど、時にね私たちの誤ったね見方や、あるいは濁った心でね眺めるとね、時に御言葉はねその真意を失ってしまうかもしれないとさえ思いますので、ぜひ今日もねそういう意味でこの御言葉ともにね学んでいきたいと思いますね。はい、今日の箇所引用が3箇所出ておりますね。はい、でまず今日の箇所で一番大事なことは何だろうか。タイトルは神の愛の定めとキリストへの信頼と書きましたけど、ちょっとこのタイトルと、まあ、最後は通じると思いますが、この今日の箇所でのね最も大切な主題とは何かっていうこと。さあ皆さん読まれてどう思いましたかね。6節から8節までの間に旧約聖書の引用が3箇所出てきます。でこれはですね、3箇所、イザヤ書、はい、最初の引用がイザヤ書28章の16節、そして2つ目が詩編、詩編118編の22節、そして最後がもう一度イザヤ書で8章の14節。はい、この3つの旧約聖書の言葉が引用されております。でそれぞれの引用は旧約聖書の中での一つの歴史的な意味合いというものを持っていますけどね、この引用した著者はその意味合いを超えてこの言葉の中に信仰の真実というものを見たわけなんですね。じゃあどういうことを言っているのかと言いますと、簡単に言えばイザヤ書の28章16節はシオンに据えられる尊い要石ということを言っていますね。はい、シオンに据えられるというのはどういうことかというと、このシオンというのはエルサレムのことでありますね。でエルサレムに神様が新しく尊い、はい、要石と言われる石を据えるんだという予言になっている。じゃあどうしてこの石を据えると神様おっしゃったのかというと、このイザヤが予言をした当時エルサレムは荒廃していたんですね。その荒廃というのは信仰的な荒廃です。当時のエルサレムの指導者たちが神に対してある意味でね背信をしていた。そこで神様はこのイザヤを通してね、もはやエルサレムの指導者は頼りにならない、しかし私はあなた方が真に頼るべき新たな要石をシオンに置くんだ、まあ、そういう予言になっているわけですよね。で当然この据えられた石というものをこのペテロ書を書いた著者はキリストのことだというふうに捉えたわけですね。ですから多くの、ね、宗教指導者たちが腐敗堕落していく中にあって、神様は新しい頼りとすべき石をね据えるんだ、そう約束されているんだ、それが我々が知っているキリストであります、まあ、こういうふうな意味でここを引用しているわけですよね。さあそのようにして私たちはそのような神様から与えられた、はい、石というものを信頼して生きるならばね、その後にある通りなんです。これを信じる者は決して失望することはない。ところが次、はい、詩編の118編の22節を見ると、これはどんな内容かと言いますと、家作りの者たちが 捨てた石が隅の親石になったという予言ですよね。言葉です。はい、ここで捨てられた石というのは当然イエス様のことを意味しているので、はい、家作りら、家を建てる者たちというのは現実的には家を建てる者たちという意味ではなくて、これ比喩的表現です。はい、家を建てる者たちというのはやっぱりエルサレムの指導者のことですね。はい、エルサレムの指導者にとっては必要のない石として捨てられた石が実は新しい家を建てる上で最も大切な隅の親石になっている。はい、エルサレムの指導者から捨てられた石、これがイエス様のことだ。イエス様は当時エルサレムの指導者たちから捨てられて十字架の道を行くことになる。しかし十字架に行かれたイエス様は後によみがえられてね、まさに私たちの土台、支えるべき礎石となられたんだ。しかも今も生きていらっしゃる石である。まあ、こういうことをね、先回もお話ししましたけど、まあ、そのことについてがこの詩編の引用になる。ところがですね、そのようにイエス様のことを信じる者はそのイエス様を人生の隅の親石にして、あるいはイエス様のもとに集って新しい神の家を作る、私たち一人一人もまた石となってね、積み上げられていくんだけれど、しかしイエス様を信じない人にとってはやはりこの石は捨てられた石でしかないね、価値のない石でしかない。ところが続くんです。このイザヤ8章14節の引用は、その石はね、ただ捨てられた石にとどまらない。イエス様を信じない人にとってはこの石は捨てられた石にとどまらないで、さらにどうなるんですか。つまずきの石になるんだ、妨げの岩になるんだ。はい、とてもこれね、逆説的な意味がありますよね。捨てた石が罪の親石になるという場合もあれば、捨てられた石が人生の中でのつまずきと妨げにもなる。ただ単に捨てて終わっているんじゃないんですよ。捨てた石がやっぱり私たちの人生において何らかの意味を持つというんです。つまりキリストというお方は受け入れる者には罪の親石だけれど、受け入れない者には妨げの岩になるんです。一体何を妨げるんでしょう。それでは皆さん何がわかるかというと、イエス・キリストというお方はね、誰も避けて通ることのできない石である。捨てたからもうイエス様と関わらなくてもいいという生き方ができないんですよ。捨てた石がね、妨げになって帰ってくるんです。つまり誰もキリスト抜きの歩みはできないんですよ。捨てるのか捨てないのかという話ではないんだ。捨てたらじゃあその石は人生からどっかに消えてなくなるのか、そんなことはない。捨てた者の人生にもこの岩はちゃんとあってね、その岩はむしろあなた方をつまずかせるものとなり、道を妨げるものとなってちゃんと人生の中に存在しますよと。ということはこの3つのね、言葉を引用して、はい、先ほど言った主題なんです。ここで著者は何と言ってるかというと、結局私たちの人生を決めるのはキリストである。さらに言えば、私たちの人生がどうであるかを決定するのは、はい、私たちのキリストに対する態度である。皆さん、キリストに対する態度、姿勢、あるいは態度、皆さんがキリストをどう思うか、この姿勢や態度が私たちの人生を決定するんだと言って、 ね、これが人生を決定する。これが私たちの人生というものをある意味でね、決定づける事柄だということを今日著者ははっきりと私たちに問いかけてるんですね。皆さんの人生をね、何か良きものにしていくのか、あるいは悪しきものにしていくのか、皆さんの人生に実り豊かなものが現れるのか、それともね、枯れ果ててしまうのか、それはいろんな言い方があるかもしれないけれど、聖書の結論ははっきりしている。キリストによって生きるのか否か、それしかないんだ。当然このことはね、さらに根源的に言えば神様との関係にもなっていくんです。つまり神様との関係が人生を決めるんだということを言っている。神を信じキリストにより頼む者はいかなることがあっても失望することはない。しかしもしキリストを捨て神と共に生きない人生を選ぶならば、それは滅びへと通じていくんだ。さあ皆さん、そう考えると、いや、神を信じるか否かによってね、私たちの人生は決まるんだということを、まあ、簡単に言えば断言しているわけですよ。その時ある人は言うんです。いや、神様を信じれば恵みにあふれる豊かな人生、しかし神様を信じなければね、破滅が待っている。いや、そういう神様ですかという人がいるでしょう。まるでヨブじゃないけれど、私を信じ私を愛する者にはね、何倍もの祝福が降り注ぐ。しかし神をないがしろにし、神を恨む者にはね、神はそのものをね、裁きの日にね、厳罰に処す。一見そう思えて、そう思われると、神様っていうのはね、義なる神であるからね、正しいものには正しく報いてくださるから、ね、そうでないものにはね、罰という報いが与える、災いがやってくる。でも皆さん、誤解しないでほしいけど、これは本当です。これは別にね、皆さん、神様が悪いものを罰したいという神様だからそういうようになってないんですよ。神様は最初から決めてるの、幸福になる道を。だって皆さん、地球がですよ、 23.4 度傾いてるんだけど、文句言ったの聞いたことないんです。なんで私は傾いてるんですか。え？よーく考えてください。地球って 23.4 度傾いてますよ。で、傾いて、ね、傾きながら自転してる。自分が回ってるんですよ。で、自分で自転しながら太陽の周りを公転してる。皆さん、そのスピード知ってますか？考えてもないでしょ。皆さん、地球は自転してるの知ってますよね。自分で回ってるって。これ回るスピードどれぐらい？これ回るスピード、1400キロね。1400キロで回ってるんです。新幹線の6倍ぐらいのスピードで。引力があってよかったね。これ回ってるんですよ。新幹線の6倍のスピードでスーッと回ってるのよ。なんでみんな飛ばないの。重力というのはすごいよね。じゃあこれ回ってるのが新幹線の6倍のスピードで回ってるんだけど、これ動いてるのはどれぐらいのスピードだと思います。 太陽の周りを1年かけて回るんでしょ、うん、それ知ってますよね。太陽の周りを1年かけて回るんですよね。このスピード1万8000キロあるんですよ。10万8000キロメートル時速。10万8000キロでマッハか、マッハになる。皆さん、そんなスピードで地球は回ってるんですよ。横も飛ばないで、じっとしてられるもんだ。でもそうやって1年間で回ってることを地球はね、どうですか、変わることなく毎年毎年続く。そしてその時の 23.4 度の傾きはね、維持したまま自転しながら公転してるんです。これ一つとってもすごいこと。私はね、本当につくづく思う。皆さん 23.4 度傾いてる。傾きがあるから春夏秋冬がある。それだけじゃないんです。 23.4 度の傾きがもう 0.1 度か2度どっちかに行くだけでもうね、人は地球に住めない。風はどこから吹くや。本当に不思議。でも皆さん、これらの全ての自然現象は神様がもうお決めになったということです。皆さん、呼ぶ気を思い起こしてください。私が天と地の創造した時、天地を創造した時、地の境をもたらした時、お前はどこにいたのかと呼ぶに聞くでしょう。私が天上に星を散りばめたとき、お前はどこにいたのか、それを見たのか。本当に皆さん、人間というのはね、神の前に真実を知らされたときにね、どんな思いになるんですか。それを本当の意味で受け入れることが実は信仰なんですね。何かを信じるんじゃない。神の愛と、ね、天地創造の恐れ多いね、御業にただ畏敬の心を持って手を合わせる。それが信仰でしょう。だからヨブは神を知ったと言ったんです。皆さん、そう考えた時にね、この世界の中でありとあらゆるものが神がお作りになった原理原則に何一つ違わずに存在しています。その原理原則というものはね、先ほど言った地球の傾きが 23.4 度であるという、この細かなね、細かな度数にまで現れるほどに精密に決められている。そして皆さんに何言いましたか。ちょっとでもその傾きが変わるだけで地球上に生命が存在することが危うくなるほどの気象変動が起きるんです。だったら皆さんどうですか。ちょっとでも変わってもいいじゃありませんかと神様には言えないんです。なぜならば、この角度でなければいけないというように、天地万物を神様はお作りになっている。だとすれば、その被造物である人間がこうでなければ幸せになれないという道があったらどうします。皆さんの人生も 23.4 度だけ傾かなきゃいけないという。え、傾かないと春夏秋冬の恵みあふれるね、緑あふれるね、そして季節感のあふれるこんな青い地球にならないとしたならば、私たちの人生少しでも歪めばどうなるんですか。意味わかるでしょ。私は神様は絶対的なこの自然法則でさえもね、緻密なまでにこうでなければならないとして定めているんだから、我々の幸せがどのようなものであるかを緻密に定めておられないはずがないよね。皆さん、私たちの内臓一つ取ったって、もう我々何一つ動かすことも止めることもできない。勝手に動いてるけど、この勝手に動いてるという内臓はどれほど神様の見えざる手でね、精密なまでの機能を持って動いているか、それはもう推し量るだけでも 人間の人知を明らかに超えてます。一人の医学生は神を信じていなかったけど、医学部に入って初めて解剖の授業でね、人体を一つもらうんですよ。そしてそれを切ってね、内臓を見た時に神を見たと言います。どうしてこんな風に内臓ができる、どうしてこんな風に骨が組み合わせているんだろう、人間の体、四肢五体が自由に動くように、どうしてこんな風に筋肉が通ってるんだろう、もうそれは美しいという次元を超えてる。皆さんはっきり分かることは、ね、神様が示された天地万物の法則も、私たちが神の似姿に作られて存在しているという一人一人の人生、何も変わらないと思う。だからはっきり分かることは、神と共に歩まなければ幸せになれないというのは、我々の人生が 23.4 度傾いて進化周到を作る地球と同じように、これからずれれば死んでしまう。これは何も脅しでも、神が厳密に言えばね、裁きの神だからでもないでしょ。それはただの事実を言ってるだけだ。それを我々は愚かでね、いやでもちょっとぐらい傾いても生かしてくださいよちょっとでも歪んでるけどいいじゃないですかって、それは人間の理屈です。神様はそんな風に作ってないんです。皆さんどう思います？神様が作られたままの似姿の創世記に描かれた我が形に我が我に似せて作った皆さんになりたいですか、それとも我が似せたけどちょっと違うという皆さんになりたいですか皆さんの本性は何を願うんですか神様が作ったままがいいでしょう、作ったままがいいんだったらそうしなさいと神様言ってる。そうしないものは滅べると言った。素晴らしい愛の福音でしょう。そうしないものも滅びないと言われたら困る。どうして困るんですか？困りますよ皆さん。そうしたものが滅びるから、皆さん福音よ、罪は滅びるんだなと分かるんです。皆さんどんなに自分が罪深いと言ったって、罪は神が作ったものじゃないんだから、罪は必ず滅びるということがそのことから分かるでしょう。だから罪人にとってこれは福音です。ああ神様は罪のほんの一かけらも生き残ることを許されないお方、私たちが完全な神の似姿になるまではね、それ以外の状態では存在できないように天地万物の法則を作っていらっしゃる。私たちが神の似姿にならないと存在できないようにしてあるということは福音なんですよ。それが皆さん神の愛の定めです。この愛の定めがあるから私たちは罪と共に生きられない、私たちは罪あるままに御国に行けない、私たちは罪あるままに実は永遠に生きることができない。ああそれは神の愛でしょう。皆さんどうですか？本当に罪を持って永遠に生きたい？悲しいことです。もう本当に私もね、新聞読むたびに多くの若い人たちがね、またこの卒業式を前にね命を絶つ、まあ、いじめなのか何なのかそれははっきりしない部分もあるんでしょう。でもね、これから日本を背負って立たなきゃいけないね、子供はやっぱり私は国の宝だと思う。でもそういう子供たちがね、これから大きく花開いてね、可能性を持ってね、人生に出ていこうとする前にいろんな事情があるのかもしれないけれどね、その命を絶つという。でも彼女たちは、彼らたちはなんで絶つんだろう。それはこの歪んだ人生を終わりたいからでしょ。この苦しみを終わりたいからなんですよ。誰だってね、苦しみが永遠に続くのは嫌です。だから終わりたいと思って終止符を打つんでしょう。で終わらないんですよ。でもね、 でも神様は本当はこれを終わらせなきゃいけないんです。そして続くべきものはただ一つ、喜びだけ、幸いだけ、これが永遠に続くようにと永遠の命を作ったのに、ね、でも皆さん、神様は必ずそのようにしてください。確かに私たちの人生を、キリストに対する姿勢が、神に対する姿勢が決定をします。しかしだからといって神様は私たちを似姿としてお作りになったという原点を、これまた1ミリたりとも動かすことはあります。さあ、そこで皆さん、今日の箇所でね、おそらく皆さんが読まれてうんと思ったのはね、キリストがつまずきの石となり、あるいはキリストが妨げの岩となる人がいると書いてあります。それはどんな人か。それはまさにキリストという生きた石を捨てた人です。つまりキリストを信じない、私には神はいらないと言って生きる者たちは、キリストという尊い石をね、捨てた者たち。さあ、その捨てた者たちの人生にもキリストは現れると最初に言いました。捨てたからといって人生にその石がなくなるんではありません。その石はやがてつまずきの石となり、妨げの岩となって現れるんですね。さあ、ところが皆さん、今日ね、この著者が書いた8節で、ね、最後の言葉をちょっと考えてみたいんですね。はい、つまずきの石、妨げの岩、この言葉が出てきた後です。終わりますよ。彼らは御言葉を信じないのでつまずくのですが、実はそうなるように以前から定められているのです。ここをね、皆さん誤解したらいけないね。ここで何を言ってるか皆さんいいですか。よーここは聞いていただきたいね。はあ、キリストを捨てる、あるいは御言葉を信じない、その結果キリストにおいてつまずく、そういう人が当時もいたん、間違いなく今もいます。この著者はこの手紙を書くときに、まずどんなことを時代的背景として思っていたかといえば、当然キリストを生ける石として受け入れている読者に語っているけれど、その周囲にはキリストを捨てた者、そしてキリストを信じない者、そればかりかキリストを信ずる者を迫害する者がいたはずですよね。つまりこの読者は何を経験しているかといえば、イエス・キリストを信じるがゆえに受けている迫害があったということをまず知ってほしい。で、迫害する人たちはイエス様を頭石とは思っていない。その時にね、読者は何を思うか。自分たちの状況の中で私たちを迫害する者がいるんです。そのことについては何らかの悲しみを感じていたでしょうし、何らかの痛みを感じていたでしょうね。そこでこの著者はどう書いたかというと、いやいや、あなた方を迫害している者がいるけれどもね、そういう者たちは初めからそのようになっていたんだと言っている。以前からそのように定められていたのですってのはそういう意味でしょう。つまりイエスを信ずるように定められている者もいれば、イエスを信じないように定められている者もいるんだ。だからあなた方を迫害している者は最初からそのように神様が決めていた人なんだからというふうに取れるでしょ。ここは私は一面ね、それはそう取ってもいいと思ってる。なぜかといえば、だから迫害されているものに言ってるんです。それも神がさせているんだから安心しなさい。皆さん、信仰者にとって何が怖いかといえばね、神が予定していないことがもしあるとすれば、神がね、その見てのうちに収めきれないものがもしあるとすれば、その収めきれないところに我が人生が迷い込むことが恐怖なの。ここ皆さん分かりますか。 信仰者にとっての一番の恐れはね、命を失うことでも迫害されることでもなかったんですよ。どうして殉教者はあのように生きられたかといえばね、私の人生はどこに行っても神の見てのうちにあるという確信があるからなんです。私の手が短いと思うのかと神がおっしゃる。地の果てにまでも届くんだ。私たちの人生をどんな立場にあっても神様は我が手の内に置いているんだという確信こそが信仰者の喜びなんです。さあ皆さんに私はあえてそれ聞きたい。皆さんはどうなんですか。信仰というのは何が喜びなんですか。え、信仰すれば病気が治って、信仰すれば家族問題が解決して、信仰すれば就職もできて、信仰すると出世もできた、大学も合格できた、それが信仰の喜びですか。そんなものは聖書は何とも言っていません。聖書のある信仰の喜びはね、私の人生いつも神が共にいるという、どこに行っても神は私を見出すんです。皆さん詩編にあるでしょう。読みに行っても主よあなたはそこにおられます。こんな喜びがありますか。それが私たちの神との喜びよ。皆さんどこに隠れても神がいらっしゃる。だから迫害されていても彼らは慰められるのは、あ、この迫害も神が決めたことなんだと思えば、神の御手のうちで起きているんだと思えば慰められる。慰めのレベルが違うよ。皆さんいいですか。初代教会の人たちは迫害が止まることを慰めと思わなかった。あ、この迫害も神によってもたらされているんだ、だったら喜びだと思った。神が分かってこれを許してるんだ、神様はこのことを全てご存知なんだ、それだけでもういいんです。神がご存じないところで迫害が止まるよりも、神が知っておられる中で全てが起きることが喜びなんです。だから私よく言うんです。信仰しても信仰しても人生は決して目に見える形でいいことはありません。いいこともありますよ。いいこともあるけど、そんな表面的に支配されることではないんだ。私たちの心がね、神との関係を回復することがね、聖書の真理だから。もうそれさえ回復すればね、皆さんの心はね、経験したことのない喜びに満たされるんです。ということで皆さん何が言えるかというと、このね、定められていますと逆の意味でもうこういうことも言えるんですよ。あ、このキリストを受け入れないという人々がいることも神様が以前からそう定めていたんだとすれば、神様はもしかしたらこの人たちが明日変わるように定めているかもしれない。わかりますか。それはどうしてかというと、ここに出てくる大切な言葉、つまり彼らが、はい、キリストを受け入れていない者たちがどういう人たちであるかっていうことが3つの動詞で描かれているんですね。3つの動詞で、これ原文では全部現在形なんです。現在形、現在形ということはどういうことかというと、いいですか、その3つの動詞は、1つ目はまず信じていないということ、ね、イエス様のことを、神様のことを信じていない。2つ目には、ね、御言葉に従っていないという、御言葉に対して不従順であるという、そして3つ目にはキリストにつまずいているという、ね、つまりイエス様を受け入れていない人たちの一つの特徴をこの著者はこう書いた。現在信じていない者たち 現在御言葉に従っていない者たち、現在つまずいている者たちはそのように以前から定められていたのですと書いてある。原文をちょっと意訳するってことなんですよ。だからここに書かれてある原文で言ってることは、今現在信じていない者たちが、現在御言葉に従っていない者たちが、現在今つまずいている者たちがいるけれど、それは以前から定められていたのですという。ということは皆さん分かりますか？現在が定められていたのであって、この先のことが定められるとは言ってないんだよ。だってこの著者はね、皆さんこう書いているけれども、この後で何と言ってますか？じゃあ初めから救われるものと救われないものが、キリストにあってね生きるものとそうでないものが、神が以前から定められているんであれば、すでに定められた状態でつまずいている者たちは救われるべき存在なんですか？もう定められて つまずいているんでしょ。定められて信じていないんでしょ。定められて従っていない人がこの神の定めを超えて信じることできますか？普通ならできないでしょう。なのにこのペテロ書はその後すぐ書いてあるんです。はい、じゃあ皆さんね、また後でこれでご紹介するはずになりますけど、この先を読んでいくとね、例えば12節を見ましょうか。この同じく12節、2章の12節ですよ。2章の12節にもうこう書いてあるでしょ。また異教徒の間で立派に生活しなさい、そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。変わりますよと言ってる。現在はあなた方を悪者呼ばわりしていても、その時もしているかもしれないけれど、やがてあなた方の生活ぶりを見て彼らの心に変化が起きますよって言って、神様が最初から定められているんだったら変化は起きないでしょ。それから3章を見てもそうですよ。3章の1節を見ると、これ妻と夫の関係が書いてあるけど、これ見てくださいよ。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためですと。夫は信仰を持ってない、これも定め。妻は信仰を持った、これも定め。この神の定めは変わらない。だったらこんなことにならないでしょう。まあ、これ以外の何箇所があるんですけど、実はね、この著者はね、常にこの第二の手紙も含めてだけれど、人々が悔い改めに至ることを希望としてちゃんと述べているんですよ。ということはね、神様の定めというものは今の話をしているのである。これから先は定めたとは言っていない。だから皆さん、これ何が、今起きていることの全てがいいことも悪いことも神の見てのうちにあることなんだ、そのことを書いてるんです。だから迫害があっても恐れなさんな、不幸があってもいいじゃないですか。神様の全て見ての中にことが起きているんだから何もうろたえる必要はありません。でも言うんです、うろたえる人がいるでしょう。その人の気持ちは簡単でしょ。信じてないんです。神を信じない人は不安と恐れと当惑をいつも持つんです。神を信じる人は何が起きても根本的に揺れない。これがね、皆さん信仰のね本来あるべきね姿だと皆さん思ってください。自分はね、まだまだ神を本当に信じてるのかな、キリストを本当に信頼しているのかな、この信頼が揺らぐとね、私たちは他のものに信頼しようとします。 何か探すんです。それを聖書は言うでしょう。それは偶像である、それは双心である。そんなふうになるとき神は妬みの神である。皆さん、どんなことがあったとしても神への信頼というものを失わない。そうです。何を言ってるかわからないけど、しかし何かの信仰告白でしょう。だから本当にね、信頼するってことは皆さんそういうことでしょう、ね、だから何が起きても、まず第一にいいですか、何が起きても神の御手の中で起きているんだということを思えば、起きていること全てが皆さん神の愛の定めだということが分かれば、もう何が起きても、あ、愛の定めとして起きているんだ、なんかいろんなことが起きても私が成長するために、変わるために、そして私が神様がお作りになったそのまんまの見姿になるために起きているんだと聖書は教えるんですけど、皆さんいろんなことが起きるのは、ね、自分が変わるため、成長するため、完成に近づくために起きてるんですよ。もうそれが分かれば、はあ、神が愛を持って全てのことを私は以前から決めていたということを起こしてるんだから、はあ、それはよかった思えばいいでしょう。
アーメン。
そしてそのいろんなことが起きる中で心が揺れるのはね、信頼のもとをそこに置くかと言ってなんだから、いや、もう神様が起きていることは、起こしていることは愛の定めである。神様は愛以外に動機で起こすことはありません。人間と違うんです。我が思いはあなた方の思いとははっきり違うとおっしゃる。我々は恨みつらみでいろんなことを起こす。表面では愛のことを語りかけながらも、中ではくっと思ってるんです。でも神様は愛の言葉以外ない。これがすごいじゃない。怒っても愛なの。いや、本当だと思いますけど、だから神様、私に従わなければ災いが来るよって別に脅すんじゃない、本当のこと言ってる。本当のこと言ってるんですよ。私いつも神様本当のことしか言わない、取って食べたら死ぬって本当のこと言ってるんですよ。何をそんな戒めをね、なんで自由に食べさせてくれないんですか。そういうね、やっぱそうでしょ、皆さん、親が子供にね、ここから先行ったら崖が落ちるよって言って脅しですか、それ。本当に落ちるんだから。これ愛以外何もないじゃん。これ食べたら死ぬよ。これ以上行ったら溺れるよ。何か私たちは誤解してます。その神様に対するね、ある種の誤解をどうぞ皆さん取ってほしい、ね、だからここでね、全てが定めであるというこの言葉もね、どうぞ神様が愛のね、言葉として受け止めていくときにね、私たちは、ああ、本当に神様だけが私たちが信頼することのできる唯一の真実のお方なんだと、そのことに気づくんではないでしょうか。そう気づくとね、何を思うかといえば、自然万物は神様が人間のために作ったんだということを知ることができるでしょう。だから私は、皆さんこれ不謹慎かもしれないけど、決して津波が来たからといって津波が何できたなとは思わない。愛の技だもん。地震だって神の愛の技だもん。台風だって神の愛の技だもん。災いなんかない。災害の中にね、天災なんかありません。天の愛災でございます。だって津波なかったら皆さんどうするんですか。地球はプレートが動いてるの。地震がなかったらどうするの。地球は自分で共生してるの。台風がなかったらどうするの。空気が汚れて海の中の珊瑚礁が死んじゃうの。必要でないものは神様はしません。
でも言葉悪いけど人間は愚かだ、住んではいけないところに住んでます。これはっきり、住んでいけないところに住んで、住んではいけないところを埋め立てて、住んでいけないところを開発してきたんです。まあ、手前味噌だけど本当に日本全土をね、日本全土ずっと地質学調べてみてください。どこが安全か全部わかるんです。そして昔の人は知恵があったね。そういうところにしか神社って作ってない。だから皆さんに家を建てる時の鉄則は神社の近くに建てる。災害が一番少ないんです。何でそういうことをしてたの、昔の神主さんや、そういう人たちはね。だそういうのをいろいろ考えてみればね、私たちはね、本当に何かね、自然に対する見つめ方ね、これも考えなきゃいけない。神社って今建てる神社はダメよ、愚かに建てて。700年から800年以上から建ってる神社、それぐらい前の時代からある神社の近くは間違いなく災害だ。そんなことをね、皆さん思いますから、本当に大きな大きな神のね、愛の定めの中で私たちはね、生かされているということを知って、そしてどうぞキリストへのね、熱き信頼を持ってね、人生を皆さん歩んでほしいなと思って、いよいよ来月はね、復活の、ね、時を迎えます。イエス様の復活についても皆さんにお話しますけどね、イエス様が蘇られたことがどれほどね、どれほどの真実なのかというのをね、また知っていただくとね、もう神様の愛と神様の心情に触れてね、皆さん、ため息が出ると思います。こんな恵みの中に我々はいるんだなっていう、まあ、そのことを改めてね、思いますので、皆さんどうぞね、この春、そんな意味でのね、新しいね、言語に変わりますけれどもね、皆さん自身も、ね、新しくされて、イエス様の復活とともによみがえってですね、今まで見たこともない人生を歩んでいってほしいなと、
ね、
はい、年齢関係ないですよ。この地上の年齢なんてね、仮の年齢です、ね、永遠の命があるからね、関係ありません。まあ、どこが痛い、あそこが痛い、あるかもしれません。それもまた皆さん神の定めだと思ってください。でも残念ながら大半は事故の問題かな。ね、神がそんなことしません。でもそれを通して皆さん変わらないといけないから、その印だと思います。はい、それでは最後賛美を捧げて終わりたいと思います。じゃあ280番、180番を賛美していきたいと思います。はい、お願いします。
それでは生産式をしていきたいと思います。